うも元生グラジオでございます。
どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
あら、
来ましたよ。
来ましたね。
久しぶりの、
今リスナーがプルッと震えましたね。今ね、なんやと、花があるぞと
今一瞬で、うん、ね、気づいた、
気づいちゃったんじゃないかな。
そうですよね、毎度毎度ね、
うん、男の、そうそう、クソむさ苦しい番組になり果てた、うん、この元生グラには、
言えてないですね。
興奮気味でね、ちょっと言えてませんけども、うん、藤宮さんがですね、ご都合つきまして、
はいはい、
手がどうやと、
うん、
藤宮予定開けろと、もう脅迫じみたね、チャットとね、ツイッターからの、
一時間おきにね。
メッセージをね、送りましたね。
ひょこひょこっつって。
そうそうそう。藤宮さんが根負けしてね、シャネ出てやるかと。
はい。
ということで、久しぶりの、元生グラジオ3人で、
はいはい。
収録でございます、うん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日は、
うん。
まあ、2015年、まあ、最後の収録になるかと思います。
はいはい。
ということで、いきなり本編なんですが、3人でですね、僕ら元生グラジオ3人で、まあ月並みですが、今年1年振り返ろうかな、ということで、
うん、
実は皆さんに事前にお題を、まあ元生グラジオでは珍しいんですが、お題を出しております。今年の〇〇。
うん。
で、この〇〇という部分に、自分の話したい話題だったりとか、これは話さねばっていうところの何かこう、例えば今年のおゲームとか、
はいはい、
今年の漫画とか、
うん、
今年のアニメとか、うん、に対して例えば自分が良かった悪かったとか、
うん、
アニメ業界が今年はこうだったとか、
業界の話来ちゃう、
そうそうそう、いう話を、
はい、
私はこう思ったみたいなやつでもいいので。うん、
偉そうにしていくと。
そう、発表して、
はい、
リスナーに意見を押し付けていこうかなと。
なるほどね。
いこうかなと、はい、思います。
うんうん、
それでは早速、
うん、
オープニングトーク、まだエンジンかかりきってないんじゃないかというところですが、
はいはい。
ぐうたら先生にですね、最初からいきなり本編話していただきましょう。
はい。まず、まあ、今年も、まあ、今年もお疲れ様でしたということで、
ね。お疲れ様でしたね。
はい、うん、で、まあ、今年の〇〇っていうお題をいただいたときに、うん、多分ね、なんですけど、2015年の初めに収録したときに、絶対、なんか今年はこうやるぞみたいなことを喋ったはずなんですよ。
ああ、話したね。
なんかした気がするんですよね。
した。
そう。それを確認、しようと思って、
うん、
2015年1月の、まあ、遡って聞こうかなと思ったんですよ、
うん、
そしたらなんと、うん、再生できないんですね。
どういうこと？
重いんですよね、時間帯的にね。
あ、
僕はポッドキャストは PC の方で聞くんですよ。
はいはい。
で、再生するときってほとんど読み込まないですよね。
あ、なるほどね。
重くて、サーバーに繋がんなくてっていうんですか？
お
う。その、音声部分がね。
はいはい。
なんで、聞けないんですよ。
おう。
ノーヒントなんですよね。2015年の。
思い出したとこまでは良かったけども。
そうそうそう。
結果求めてた答えは聞けてないと。
聞けてないんですよ。ノーヒントなんですよね。
いやー、元生々らしい感じですね。
で、
うん、
これじゃいかんと、まあ、毎年毎年ね、年取るごとに1年1年が早くなってるんで、あんま記憶ないんですよね、1月の記憶とかね。
まあそうですな。
で、1月の記憶ったら一応ゼステリアが出てるんですよ、テイルスの。
ああ、それで記憶閉じたんじゃないの？
あり得る。
ああ。
せっかくね、2015年、開幕から猛ダッシュと思ったらいきなりストップかけられて、
そうでした
ね。ビンタ食らってね、パッチパッチと。
バンナムからね。
そうそうそう。やりてんだろ、このゲームつってね。
けどお前はもう客じゃねえんだわ。
まあ、もっともっと、しょっぱなから食らっちゃいましたけども。
はいはい。
で、もうちょっとヒント欲しいなと思って、自分の携帯の写真ですか？
うん。
写真の2015年。 から撮った写真を振り返ろうと思ったんですね。
ああ、なるほどね。
そしたら実は2015年に入って劇的に変わってるんですよ、僕実は写真の保存が。
ほう。
珍しいでしょ？
そうだね。何かやっぱ変化があったんだね。
そう、あったんですよ。
ほう。
で、2015年のその写真のフォルダの中に多くなったのが、二次元の女の子の絵なんですよね。え、大丈夫ですよ。
いや、別に危険だとか言ってない。
あ、そうそう。そう。で、僕基本的にそういうの保存しないんですよね。
ほうほうほう。
全く保存しなくて、で、まあ、その年になってからすごい多くなったんですよ。その女の子の写真が。で、あれなんで多くなったんだと思ったら、僕ね、2015年多分、最初に、創作活動を頑張るって言ったと思うんですよ。
宇多田先生。
はい。
ファイナルアンサー？
ファイナルアンサー。長いな。
正解です。
やっぱり。
うん。
やっぱりか。
そう。クリエイティブなことをしたいって言った。
ああ、そうだ。
うん。
じゃあ大丈夫でしたわ。
うん。
ということで僕の今年の〇〇は、うん、今年の創作活動です。
おー。
うん。
なんか、元生グラジオからなんか、クリエイティブなことしてる感すごいね。この最後、最後で。
慕った感でしょ？
今まで放送には全くその匂いなかったけど。
なかったでしょ？
年末だけでギュッときたね。どうした
そう。で、実際に、その2015年の、うん、まあ、1月からやっぱりその女の子のフォルダ多くなってるんですよね。
うんうんうん、
で、なんでその女の子の、二次元の女の子の絵が多くなったのかっていうと、
うん、
僕ね、漫画を描こうと思ったんですよ。で、僕動物とか、あとなんかこう、丸描いて点々みたいな、そういう、こうマスコット的な、キャラクター的なやつは描いたことあるんですけど、
うんうん、
その、女の子とか男の子とかそういう人間の体を描いたりするのってすごく苦手だし、描けないんですよね。
デッサン力がないとバランスが難しいもんね。
そうそうそうそう。手とか、
うんうん、
肩幅とか、その、腕の長さとかあるじゃないですか。
うん、あるね。
顔の角度もあるじゃないですか。ここね、ちょっとこっち向いた場合は、うん、向こうの目がどうなるとか。
うんうんうん。
それが描けないんで、それを参考にしようと思って保存し始めたんですよね。
あー、なるほどね。
そうそうそう。自分の中こう、好きというかこう、ビビッときた感じの、構図があったら、それを保存して、で、保存して模写する。
ああ、なるほど。
うん。で、それも、そう、模写したら消していくんですよね。
ああ、その画像を。
そう、画像を。
おお。
あと別に一般にしててもしょうがないですからね。
あ、まあそうだっすな。
うん。で、消していくっていうのを、もう1月からやったんですよ。創作活動してるでしょ？
してるね。
してるでしょ？
うん。
で、今2015年末じゃないですか。
うん。
漫画できてないんですよね。怖い話でしょ。ここに来て階段ですよ。1月から頑張ったのに、365日経って、漫画できてないんですよね。
それは、ここ最近もやってんの？実際。
やってますよ。うん。で、なんかその、漫画、こう、形はあるんですよ。形できてるんですよ。その物語みたいなのができてるんですよね。
うんうんうん。
物語みたいなのできてて、自分の予定ではクリスマスまでにでかすみたいなのがあったんですよ。うん、出来上げるみたいなのがあったんですけど。
目標もちょっとあったんだ。
そう、あったんですよ。
うん、
あったんですけど、できてないんですよね。全然できてないんですよね。
それなんか原因があるんですか？単純に LOL をやりすぎなんじゃないですか？
いやいやいや。そう、やっぱり難しいですよね。その、人間を描いただけじゃやっぱり、その漫画は描けないっていうんですか。いざこう、よし、じゃあいざやってみようかと思った時に、その、なんだろう。人間は例えば描けたとして、構図ですよね。見せ方みたいな。漫画的なもんって。で、小学校の時とかはずっと漫画描いてたんですけど、
うん、
やっぱりあれ系もこう、マスコット的な。
そうでしたね。
そうそうそう。
僕好きでした。
うん、ありがとうございます。
風太郎先生のやつ。
あれめっちゃ関数ありますからね。
めっちゃありましたね。
めっちゃありますからね。
うん。熱い展開になってね、結構仲間死んだりとかしてましたね。
そう、うん、バトルなんですよね。
そう。
あれならいくらでも書けるんですけど。で、まあ漫画ができてない代わりに、うん、まあ一応その他に創作活動っぽいことはしてて、
うんうん、
その、僕はまあグータラボーイって今名乗ってますけど、
はいはい、
まあ、別の名前でやってることもあるんですよ、やっぱいろいろと。
ほぉ。
その中の一つで、うん、まあ、やってるのがあって、そっちであの創作活動がしてて、ちゃんと形にしたんですよね。まあ、それは音楽なんですけど。
音楽？
音楽なんですよ。
へぇー。
で、音楽で、うんうん、ね、セカンドアルバムまで出した。
どういう
の？あの、いや、販売したとかそういうのじゃないですよ。その、なんだろう、こう、形的にね。2015年の最初の方にファーストアルバムっていう風な体で、その音楽配信というか、こう音楽を作りましたよっていうのを配信バンってして、で、2015年の後半にセカンドアルバムできましたよ、バンっていうのをやったんですよね。
うん。
ホームページ作って。
インディーズってこと？
いや、もう本当に個人でみたいな感じですよ。個人で、よくあるじゃないですか。あと、マイスペースとかって、自分の音源をこうアップしてみたいな。ああいう感じのノリです。だから、別にお金発生したりとか、そういうのもないですし。
うん。
例えば、あれですよ。それこそ、声部でギター弾いて歌ってみたみたいな感じの。
やめろ。
そうなの。
声部は結構闇を抱えてるやつ多いぞ。
あ、そうか。声部、ダメか。声、じゃあ、カットしてください。
まあ、本人らはね、こういうの本人らはもちろん楽しくてやってて、勝手に俺らがそれを闇と思ってるだけなんだけど、まあ、俺がそう思ってるだけなんだけど。
俺後で聞いたらどうするんだろうみたいな、顔真っ赤みたいな。
そう。ね、うん。
あの歌良かったっすよね、あの声部で、生草さんとお二人で。
あのアカペラのやつかい？
そう。
ああ、もう最高でした
ね。あ、最高でしたね。
最高でした
ね。あれもう一回聞きたいんですけど。まあまあね、でもその、うん、2015年通して、まあそっちの名前の方でずっと創作活動してたので、
うん、
まあ自分的には、まあもう、あとそうですね、この漫画ができればもっとあれだったんですけど、ちょっといかんせんそのスケジュールというか自分の中でのうまい具合にできてなかったんで、
へー、
ちょっとね、そこは心残りですけれども、まあまあでも、一番最初の当初の創作活動をやります。クリエイティブなことをしたいと思ってますっていう中では、目標は達成できたのかなと。
すげえな。
思いましたよ。やっぱね、目標を立てるっていいかもしれないね。
うん。
うん。で、それを残しとく。あとみんなに言う、うん、
そう。
うん。
大事。
そう。それがいいかなーとね、思ってね。まあ今年の抱負です。でした。結果でした。
いや、めっちゃ聞きたいこといっぱいあるんだけど、どうすか、藤宮さん。多分衝撃受けたと思いますけど。曲出してんだって。
聞きたいです。
ねえ。
はい。
あのね、別の名前にした理由はそこにあるんですけど、
うん、
その、僕との接点っていうのはあんまりさしたくないんですよね。
なるほど。
そう。例えば、うん、その、まあ、いい例があって。
うん、
まあ、こう、比べるのもおこがましいんですけど。
うん、
J.K. ローリングっているじゃないですか。はい、ハリーポッター書いた人。
ほう。
ハリーポッター書いた人ですよね、J.K. ローリングってね。
あってる。それはわかんない。うん。
あ、合ってるよね。まあ、その作者がいて、
うん、
で、その作者さんがハリーポッター全部書き終わったじゃないですか。
うん、
ね。書き終わって、
うん、
で、しばらくして、いや、その本次出さないですかって、やっぱ聞かれた時に、
うん、
実は本出してたらしいんですよね。
うん。
だけどその人別の名前で出してたんですよ。
うん。らしいね。
そう、うん。で、その別の名前で出した本が、売れなかったんですよね。
うん。
で、名前を明かした途端に売れ始めたっていう皮肉さ。
うん。
ここになんかやっぱり僕の中でモヤモヤみたいなのがあって、
うん、
その作者ありきの物語っていう順番があるじゃないですか、うん、もちろん全然否定するつもりないんですけど、だってね、人に興味があるんであればその人が何をしてるのかっていうのが興味があってそこに繋がるっていうのは全然人として当たり前のことだしありだと思うんですけど、
うんうん、
その物語から入る人みたいなのを、
うんうん、
その興味があるというか、そこにそっから引っかかってくれたっていうのはなんかその自分的には嬉しいですよね。
うん、作品の本質を見てくれてるってことだもんね。
そうそうそうそう、
うん。要はフォロワーでぐーたら先生と仲がいいから、ぐーたら先生あの曲がいいねじゃなくて、
うんうん、
あの曲がいいね、ぐーたら先生なのが
の順番だと
ベスト
だよね。やっぱちょっとそうっすね。
うん、
まあ、それを狙ってやってる一つの形みたいなところはあります。
ああ、なるほどな。
うん、そうそうそう。
じゃあ恒例の、じゃあブログに貼りましょうはなしってことね。
ないです。
あ、そうですか。
あ、でも、後で個人的に。
あ、そうね。ちょろっとね。
そうですね。うん、はい。
まあ、ここまで話で言うのもですね、白々しいですけど、僕はまあ知ってたんであれです。
まあ
、うん。
そうですね。まあまあ、ああいう感じですよ。だから僕とそのキャラクター、うんうん、全く別のキャラクターで、その曲を出したっていう設定なんですよね。
なるほどな。うん、いや、実は、ごめんね、ぐーたら先生のそういう話、まあ、前からちょろちょろっと聞いてて、
うん、
まあ、そのサイトとかも見に行ったことも、もちろんあって、まあ、ぐーたら先生に教えてもらってたんですけど、なんかこう、なんていうんですかね、やっぱり今僕ら藤宮さんもそうだし、僕もぐーたら先生もそうですけど、まあ、やっぱ生グラジオをやってる、ぐーたらさんだったりとか、
うん、
藤宮さんだったりとか、まあ、僕もポッドキャストから知ってくれた人の方が多分はるかに多いと思うんですよね。
うん、
僕の個人的なツイートで引っかかるよりも。やっぱり何かするのも、やっぱり生グラジオ聞いてましたって言ってくれる人が、フォロワーだったりだとか、例えば動画配信もそういうので見てくれたりするんで、まあ、助かってる部分もありますけど、じゃあ私自分がその配信したりとかしたものの評価で聞いてくれてるのかとかってなると分かんないもんね。
ああ、そうっすね。
うん。だ俺も名前をさ、
はい。
その、与那国慎太郎とかって名前にしてさ、
ポッドキャスト。小説家で。
ね、ポッドキャストでも、ラジオドラマでも出して、ね、評価してくれる人がいるかって言ったら、もしかしたらね、ゼロの可能性だってあるわけだしね。
うんうん。
うん。そこをグーダラスでちゃんとこう飛び込んだのすごいな。やっぱ覚悟と熱意があってなんだろうね。
うん、まあまあちょっと面白かったですね、
うん。
うん。まあ、そういうこと、そんな感じです、僕は。
うん。
ありがとうございます。
はい。グーダラ先生は今年の創作活動。
創作活動ですね。
俺も一時期その、生草坊主というキャラクターをね、まあ言ったら、まあ自分の中では字に近いものを出してるつもりですけども、やっぱり別のあだ名っていうかその、なんていうんですかね、ツイッターの名前、生草坊主って名前があるからにやっぱそのキャラがあると思うんです、僕って。生草坊主というキャラがね。だからそれがね、比較的その、結構リアルな部分もさらけ出してるキャラクターなので、
うん、
足かせになったりするときがあるんです、発言でね。
ああ、まあそうですね。
だからそういうことを考えて別キャラクターというか別の人格の、
うん、
けどこういうことを話したいとかっていうのも考えてやろうかなと思ったんですけど、
うん、
めんどくせえ、やめようっつってやめちゃったんですけど、なんかね、けどそういうのは、
はい、
やってみたいなーっていうのはちょっと僕もあったんですよ。
あ、
うん、で僕も絵上手くなりたくて、
うんうん、
漫画は読むので、
うん、
絵を描く用のね、実はそういうのもあったんですよ。
うんうん
うん、まあ、下手を売りにしていこうかなと思ったんですけど、
うん、
あの、下手を売りにするほどもなく下手だったんで、絶望をしてね、そのアカウントそのままですけども。
放置プレイですか？
放置プレイしてますね。
わあ、もったいない。
いずれ、もしかしたらね、
あ、そうですね。
うん。僕のこの発言すらもうすでにこう、みんなを、かく乱させるために。
ああ、実はね。
そう、実はみんなあの、好きでピクシブでこう、なんか登録してるのが、天草坊主って可能性ありますよ。
あるね。
ありますよ。
うん。
なんで僕がこういうことを今ここで突然話をしたかっていうのを勘ぐっていただければ いいんじゃないですか。
なるほど。
ほぼほぼ僕の場合ブラフですけどね。
デコイにならずみたいな。
そう、うん。まあまあまあ。
はい。
グータラ先生は今年の創作活動でございました。
でございました。
はい。じゃあ次、富士宮さん行ってみましょうか。
はい。すごい悩んで、
うん。
なんか今年何やったかなっていうのが思い出せなくて。
みんな同じですか？
で、最初パッて思いついたのが、やっぱあの、アイマスイヤーなんでアイマスの話しようかなとも思ったんですけど。
う
ん
う
ん、
そうそう、今年の1月ですよね。
そうです。
シンデレラガールズ始まったのね。はい、
で、あの、本家の方も10周年とか。
ああ、そうか。
で、あの、サイド M も1周年とかっていうのがいろいろ重なってた年なんで、それの話とも迷ったんですけど、
うん、
あの、今年のアニメの話しようかなと思って。
いいと思いますよ、
アニメ、
うん。もう、結構、惰性で見ることはあっても、毎週すごい楽しみにして見るっていうのが少なくて、
うん、
あの、リアルタイムで追うっていうのが、
うんうん、
見たいって気になって昔のアニメ見るとかは時々あるんですけど。
ああ、すげえわかる。
わかる。
うん。
なんか突然前のクールのアニメ見出したりとか。
すげえわかる。
それで、あの、特撮は毎回見てるんですけど、アニメでそういうのがあんまりなくて。
うん。
でも、なんか今年見始めたのがあって、毎週しっかり追ってて。
おう。
っていうのが、あの、ガンダムなんですよ。
え？藤宮さんがガンダム？
あ、オルフェン。
オルフェンズ。
オルフェンズです。
へぇ
ー。で、
何オルフェンズでしたっけあれ。
鉄血の。
鉄血。
あ、鉄血のオルフェンズ。
はい。もともとガンダムは結構好きで、あの、ゲームとかはやってたんですけど。
あ、そうだ、エクバやってたもんね。
エクバやってましたよね。
あー、
そうだわ。そっかそっか。
ヒントあったわ。
そうだな。
うん、
でも、なんか、ガンダムも、結局ゲームで知ったりとかで、あの、うん、リアルタイムで追ったことがなかったんですよ、今まで。
うんうんうんうん。
で、初めてリアルタイムで1話目ちょうどタイミング良くて見始めたらすっごい面白くて。
うん。
で、なんかもう10年ぶりぐらいにガンプラ買ったりとかして。
マジか。
はい。
あの、オルフェンズって時代設定は、あの、ガンダム UC の世界なの？
どうなのか私ちょっといまいち分かってなくて、一応 UC から繋がってるみたいな話は聞いたんですけど。
ほうほうほうほうほう。
UC って何？公共広告機構のやつ？
いやいや、それ、あれでしょ？ AC です。
それは AC。
あの、あれですか？
初代から繋がってる宇宙世紀っていう時系列の。
なるほどね。初代から繋がってるのは UC なんだ。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。はいはいはい。うん、
で、ガンダムシードだと、
うん、
コズミックイラっていう時代の、うんうん、
また別の時代のってことか。
そうそうそう。
うん、すいませんね。話が
面白くて。いえいえいえ。うんうん、なるほどね。で、実際どうなんですか、オルフェンズ。
私的にはすっごい面白いです。
何が、藤宮さんのその10年ぶりに、
ガ
ンプラを買わせるぐらいのあれだったんだろうか。
なんか、パッとこれっていうのが、私も考えたんですけど、思いつかなくて、これがあるから面白いとかじゃなくて、もうただ話が本当面白いんですよ。
おー。
あとあ、結構それで思いついたのが、主人公の性格というか、なんか、今までとちょっと違うなと思って、 なんか今までの主人公の子ってなんていう、どういうイメージあります？ガンダムの主人公って。
あの、俺がガンダムだとか言っちゃう子か、
はい、
あの性格が屈折した子たちみたいな。
ですよね、なんか。
そうそう、アムロとかカミユみたいなね。
私もそういうイメージだったんですけど、
うん。
なんか、どっちかって言ったら、まあ、その、俺がガンダムだの子とか、あとヒーローとかみたいな、ちょっと、感情の起伏は少ない子なんですけど。
うんうんうん。
それでもなんかやっぱ怒るときは怒るみたいな子なんですね。で、それが、やっぱ今までの子たちより好感度高いなと思って。
ああ、なるほどね。
それで気になり始めて、見たらもうほんと話が面白くてずっと見てるって感じです。
はあ。いや、実はさ、オルフェンズ俺も見たくて、で、毎年、そのアニメのクールが始まるときに、自分用にツイッターでメモっていうので、はい、見たいアニメをツイートするんですよ、僕。
はい。
で、オルフェンズがね、残念ながら僕の住んでる地域ではどうしたって見れなくて。
ああ。
うん、それで見れてないんですよ。
はい。
だから時々オルフェンズの内容でツイートしているフォロワーさんいるので、
はい。
いつか俺はどっかで見るっていうことでね、そのツイートを見ないように今、頑張ってるところなんですよね。ただBS11 だったかな、
はい、
で、来年の1月からね、オルフェンズ放送なるんで、
あ、
ワンクール遅れですけどね、やっと見ることができるんで、ちょっと藤宮さんの今日のその話聞いて、がぜん見る気になりましたわ、
はい。ぜひ見てください。
で、モビルスーツっていうか、はい、主人公側がガンダムで敵はジオン系とかそっち系のモビルスーツなの？
ジオンではないんですけど、
うんうん、
なんて言ったらいいの？ジオンみたいなやっぱ大きい国みたいなのはあって、そこがやっぱりちょっと物合い系っていうか、ガンダムと違う感じのモビルスーツ乗ってます。
なるほどね。
はい、
じゃあ構図としてはもうわかりやすい。あれなんだ。主人公側しかガンダムって出てこない。
あ、それが最近ようやくガンダム2期目が出てきて。
おう。
で、なんか主人公側も国とかそういうんじゃなくて、すごいちっちゃい組織なんですよ。
うんうんうんうん。
で、そこに来た宇宙海賊みたいなところが2期目のガンダムを持ってて、
うん、
で、そこからガンダムを奪い取るみたいな。
はあ、はあ、はい、敵勢力にもガンダムいるわけね。
ガンダムが。だから多分これからガンダム増えてくると思います。
あ、なるほどな。は
あ、結構、モビルスーツのパーツとか、そういうモビルスーツ自体とかっていうのを倒した相手から奪っちゃうっていうのが、うん、今回ちょっと面白いなと思いました。
ああ、いいですね。僕08正体が好きで。
ああ。
で、08正体もね、そういう描写がありましたよね。
うん、
パーツ足りなくて流用するみたいなね。ああ、いいですね。なんかちょっと戦争というか、なんかそういうのがありましてね。
はい。
ガンダムじゃないですけど、僕 V ガンダムも好きなんですけど、V ガンダムって主人公側が、今で言ったらそのテロリストというか、
はい、
あれが反政府側みたいな、ゲリラ側だったんですけど、
はい、
V ガンダムって、上と真ん中と下が合体してガンダムになるじゃないですか。
ああ、はい。
で、抵抗組織でその国じゃないのに、なんでそんなにガンダムのパーツいっぱいあるんだろうな、みたいなね、単純にね、冷めた見方をした時があってね。うん。めっちゃお前ら物資あるやねんか、みたいな。あったんですけど、いいっすね、なんかそういうこう、相手からパーツ奪うみたいなね。
うん。
なるほどな。グータラ先生どうすか、ガンダムそろそろ。そろそろガンダムどうすか。
どこから入ったらいい？
僕ね、一つおすすめがあるんす。
何ですか？
これから始まるガンダムなんですけど。
え？
そう、オルフェンズじゃない新しく始まるガンダムがあるんですよ。
ガンダム。
サンダーボルトっていう。
あれ？
スペリオールで。
スペリオールの。
そうそうそう。のやつが、アニメ化になるんですね。
うん。
で、これテレビ放映はされないんですけど、
うん、
プレステ4とかで映像を見るサービスあるじゃないですか。
うんうん、
プレステ3でも見れますけど、
うん、
そこで配信になるやつで、
うん、
音楽が全部ジャズなんですよ。
お
ガンダムなんですけど。
うん、
で、まあ、主人公が、まあ、大きく主人公が2人いて、連邦軍、そのガンダムのところと、ジオン軍側の主人公2人がいて、で、ガンダム側の方がジャズ好きの、ちょっとイケイケな主人公。
ガンダムの主人公はジャズが好きなんですね。
そうそう、ガンダムのやつはジャズ好きで、その出撃するときも、敵に音声漏れちゃうよって、見つかっちゃうよって言っても、ジャズ聴いちゃうみたいな、コックピットの中で。で、もう一人が J-POP みたいな、その、曲を好きなジオン軍側の人がいて、で、お前と音楽のセンスが合わねえなって言って、こう、争うライバルみたいなやつがいるんですけど、で、昨日かな？テレビ放送で、その、サンダーボルトの特集の放送があったんですよ。
うん、
開始7分ぐらい見れるやつがあって、
うん、
それを今日録画したやつ見たんですけど、
うん、
めっちゃんこいいっす。で、曲がね、その、既存のジャズの曲じゃなくて、新しくサンダーボルト用に撮ったやつで、
うん、
なんていうんですかね、世界観にすごくこう合ってるっつうか、大人なガンダムなんですね。
うん、ガンダムに合うジャズ。
そうそう。最初俺、ソイル&ピンプセッションズかなと思ったぐらい、
うん、
なんかこう、戦闘シーンにも合うようなジャズ。
うん、
まあ、ピンプの場合デスジャズなんて言われてますけど、
うん、
なんかそっち系の、こう、現代のジャズっぽい、あれでしたわ、うん、曲でしたわ。
サンダーボルト。
ガンダム、機動戦士ガンダムサンダーボルトかな、うん、で、なんかこだわりもあって、戦闘シーンとか全部、本当はロボット系ってやっぱり CG で作った方が早いんですって、ディティールってか多いから。
うん、まあでしょうね。
うん。それを動かすって言ったらもうゲロ吐くぐらい大変らしいんですけど、
うん、
サンダーボルトはこだわりがあって全部手書きっていう。
へ、
うん、いいですよ。もうね、雑魚、そのジムがね、わらわらと死んでくのがね、もう僕にはたまらんのですよ。もうね、量産機は履かなくて、こそのそう花なんです。
ああ、
そう。
もうね、
みるみる雑魚が死ん、あ、雑魚じゃない、ジムが死んでくの。いやー、たまらんね。
藤宮さん、サンダーボルトご存知？
タイトルだけは知ってたんですけど、中身全然知らなくて。
あ、
オルフェンズと、うん。
合わせて。オルフェンズはもう終わってるの？
あ、まだやってます。
まだやってる。
はい。
ツークールですか、あれって。
どうなんですかね。
もしかしたら、1月からも続けてあるかもしれないってことね。
多分、あると思います。
そうだよね。でなきゃ、はい、話、ね、今見てて終わんない、はい、
終わん
で。
はい。
敵側にガンダムが出ましたら最終回じゃさすがにねえもんね。
まあまだ出そうな雰囲気はあるんで。
おうんうんうん。
それこそさっきやっとガンダム2体目出たみたいな話でした。
そうそうそう。最近ね、2クールでも、1クール開けての2クールみたいなのがあったりするからね。
そう
ですね。
ああ、そうか、う
ん。ややこしいんだ。忘れるんだよ。なあ、じゃあ、藤宮さんは、今年のガンダムなのかな？
そうですね、アニメっていうか。
いうか、ガンダム。
ガンダムですね。
そう、自分でもびっくりするくらいハマっちゃったってことですよね。
はい、
だけど、そういう出会いっていいよな。
素敵だわ。ガンプラ買っちゃうんですか？ちなみにそのガンプラは、主人公の。
主人公じゃないやつです。
敵側の。
敵側のってこと？
まあ、結構バラバラで買っちゃって、今3体目作ってるとこなんですけど。
あれめっちゃ買ってるやん。主人公がバルバトスだっけ？
バルバトスです。ガンダムです。ガンダム、久しぶりなんでいきなりガンダム作るの敷居高いかなと思って。
おうおう。
ちょっとそのザクっぽいやつとかから行こうと思って。
なるほどね。モブ側からね。はい、はー。で、ちなみに買ったやつは何ですか？
シュバルベグレイズっていう、あの、グレイズっていうのがザクみたいな感じのやつなんですけど、
うん、
だから、要はザクとシャーザク買ったみたいな。
あー、なるほどね。
はい。
ちょっと調べてみよう。
グレイズとシュバルベグレイズです。
グレイズ。
バルバットスだったら僕はもうテイルズしか出てこないです。
まだ、グータル先生にあれか、テイルズを語れるほどの愛はちょっとも残ってたか。
ちょっとね。
ちょっとね。
バルバットスは好きなキャラクターですからね。バルバットスゲイティア。
あ、バルバットスかっこいいっすね。あ、バルバットスじゃない。グレイズかっこいいね。
かっこいいですよね。
うん。
でグレイズカイっていうのもあって。
グレイズカイ。
めっちゃカチカチなってるじゃないですか。
すみません。あれグレイズカイいいな
ぁ。それが、主人公側が乗ってるやつなんですけど、敵のグレイズのパーツかき集めて作ったグレイズっていう感じです。
ほー。ああ、いいっすね。なんか、グレイズだけで、新作のロボアニメ作れそう。
あと、それ、グレイズと、シュバルベグレイズと、あと今作ってるのがマンロディっていう。
マンロディ？
マンロディです。
なんか丸くて可愛いっすね。
あ、それです。
うん。なんだろう、こう、ズゴックじゃないけど。
なんかすごい丸っこいやつですよね。うん、
これ絶対これ、はい、頭の中に入りますよね、これ、ね。ひょっつって。
なんか今、2体目に出てきたガンダムっていうのがちょっと名前ど忘れしちゃったんですけど、その丸いやつにそっくりなんですよ。全然ガンダムっぽくない見た目してて。
マンロディ。
あ、マンロディね。
ロディです。
ロディ。
あ、ガンダムグシオン？
あ、それです。
あ、似てるわ。え、これガンダムなの？
見えないですよね。
敵でしょ、これ。
敵です。そのなんか海賊っぽいところが乗ってたやつで。
あ、これ、ハンマー。
マンロディかわいい。
ねえ。
おお、いいね。フォルムがいい。
これ頭絶対かぼって入りますよね。中にね。
へぇー、壁みたいなのカエルな。
頭のところがカエルっぽい感じです。
うん、そうそう。あとこのガンダムグシロン？クシロン？はい、これも、もうほぼ似てますね、これね。なんか関係あるのかな？ うん。
ガンダム。
グシロン？
グシロン。
うん。同じだから。なんか、トールハンマーみたいなの持ってる。
ほんとだ、ずんぐりむっくりしとるね。
ね。
でもこれはガンダムらしいです。
へぇー。この緑色のやつがガンダムグシオンなの？
そうです。
うん、
へぇー。これあれでねえか？
ないんでねえか？
パーツ取れるんでねえか？これ。
またこれもパーツ、かき集め系の？
いや、これ、パージして、ガンダムっぽいやつ中から出てくるとかじゃないかもしれないし、これ。
あ、今のとこ、これだけです。
これだけ？はい、じゃあやられたと思ったら、お前は、うん、いつからそうだと認識していたみたいな話なんじゃない？これ。
ガンダムの武器がハンマーだもんな、なんか。
まあ、けど、その、俺らイコール、そのガンダムイコール、おでこに V 型の角があってみたいなのと、違うようにしてるのはいいね。
そうです
ね。うん。
オルフェンズ。ガンダムグシ。
いやー、1月から楽しみだな、オルフェンズ。 じゃあこれ、グータラ先生、オルフェンズとサンダーボルトはぜひね、ブログに。うん。
わかりました。
グータラ先生の創作活動載せられないもんな。
そうですね。
うん。藤宮さんが今年のガンダム。
ガンダムで。
なるほど。
アニメ、元いガンダム。
元いガンダム。なるほどね。
なるほどね。そうか、ガンダムか。読めないな。
みんないい一年過ごしてますね。去年のほら、一年前からすると、今のこの発言というか、この言葉っていうのは想像できなかったじゃないですか。まあ、それぞれ。
ね。
やっぱ今年一年いい過ごし方してきたってことですよ。
そういうことか。
うん。じゃあ僕の、今年の〇〇、行きましょうかね。
はいはい。ぜひ。
まあ、元生グラジオなんでね、やっぱりこれは外せないと思って。
うん。
私の生草坊主の今年の〇〇は、
はい。
アイドルでございます。イェ
ーなるほどね。そうか。
そう。あの、あれですよ。生グラジオ、改め元生グラジオですけど、
はい、
ゲームの話違うだろと。
うん。
生草坊主今一番熱あんのなんだ電波組インクだろって話。
そう
か。これね、藤宮さんが、あの、お忙しくて、お休みの時に、僕が発病しまして、もうね、藤宮さんと話してない間にね、僕はね、ただのクソオタクになりましてね。アイドルの。
発症って病気なんですかこれ。うん、アイドル病なの？
そうですね。もう、あの、恋と一緒です、もう。
ああ、なるほどね。うん、そうか。
で、
うん、
まあ、前の、そういうこと、去年の、2014年の、元生グラジオでもアイドルの話をしたのかな？
はいはい。
あの、ももクロとかの話したのかな、
うんうん、ありましたね。
うん、そんな話からずっと、その、熱が冷めずに、アイドル熱が上がり続けた結果、
はい。
あの、何回か前の元生グラジオで電波組インクの話をし、
うんうん、
今年を振り返った時に何かなって言ったら一番最初にゲームという言葉が出ずに、ああ、電波組インクと過ごした一年だったなっていう記憶なんです。
なるほど。
うん。で、何がね、その、やっぱり今年一年間で、生草坊主の今年一年の〇〇に電波組インクって言葉が出てきたかというと、うん、やっぱり電波組インク、まあ、去年もネクストブレイク電波組インクって言われてたんですけど、うん、特に2015年は電波組インクがね、テレビに出始めて、名前が世間にかなり出始めたんじゃないかなっていう、まさに飛躍の年だったんじゃないかなと思うんですよ。
うん、え、テレビってあの普通の公共の、
そうそう、M ステとかにも出ましたし、
あ、
うん、歌番組でちょろちょろっとね、出るようになりましたので、
うん、
その、まあ、M ステもやっぱりさ、その、勢いのあるバンドとかも紹介するわけなので、やっぱある程度その認知があったりだとか、ね、っていうのがないきゃ出れないわけ、オファーが来ないわけですよ。
うん、確かにうちらに来ないですからね。
そうでしょ？
はい。
そこでぐーたら先生のその音楽活動の方にも声かかんないでしょ？
まだ来ない。M ステ。メール確認してるんですけど来ない。M ステから。
でしょ？はい。多分ね、ある程度の認知、うん。世間がそれぐらいこの人たちを知っててテレビで見たいって言うだろうから出ませんかっていう、バロメーターだと思うんですけど、
うん、はい。
それがね、今年電波組員くんが初めて、
うん。
その M ステに出た。
うん。
これはやっぱりね、電波組員くんが、その、ネクストブレイク、次売れるのは電波組インクじゃないかと言われてた時代から、
うん、
ある程度売れたっていう認識を持っていい出来事なんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、
はい。
で、ぐーたら先生がこの間言ってましたけど、電波組インクに勢い感じるってぐーたら先生言ったじゃないですか。
うん、うん。
まさにその言葉が、電波組インクが売れてきたんだなっていう証拠なんですよね。
はあ、
うん。その、アイドル追っかけてる人たちからすると、例えばアイドル、この次アイドル売れるんじゃないかっていう情報は耳にしますし、目にもすると思うんです。
うん、
フォロワーでもそういう人フォローしてたりするんで。ただ、ぐーたら先生ってアイドル好きとかじゃないのに、
うん、
電波組インクっていう言葉を世間一般でツイッター上で見たりとか、
うん、
それこそコンビニの雑誌でも表紙になったりとか最近してますんで。
してるしてる。
実際やっぱり、人の目に、一般の人の目に触れるようになってきた。
うん、
これをブレイクというやつに何と言うと。
ああ。
わけですよ。
ステマ?
じゃない
怒られちゃいますよね。
じゃない。だって、ね、デイリーですが、うん、オリコンでも1位取りましたからね、今年ね。
ああ、なんかそれも見ましたね。
電波組インクは。
ああ。
うん。
あ、でもそのニュースも目にしてるってことは、つまりはそういうことなんですもんね。
そうそう、
ね、
つまりはそういうことなんですよ。だから全然、僕が最近もう一つ目にかけてるか、曲がいいなと思った、ベイビーレイズっていうアイドルです。聞いたこともないでしょ?
うん。あれ、ベイビーメタルは、
そうそう、ベビーメタルは、
あ、ベビーメタルか。
そうそう、テレビでも取り上げられたり、その、コアなファンがいるんであれですけど、うん、ベイビーレイズって聞いたことないでしょ?曲いいんですよ。
ない。
うん。けど、目にしてないということは、やっぱりまだ、売れたと言えないわけですね。
うん、
藤宮さん、電波組インクって知ってます？
知ってます。
あら何きっかけであれでした?
ずっと名前は聞いたことあるなって感じだったんですけど、
うんうん、
ちゃんと認識したのが、実在性ミリオンアーサーのエンディング。
はいはい。
で、その後ちょこちょこラジオとかでやっぱ聞くようになって、
あ、曲をですか?
曲をです。
ああ、いいね、いいね。楽しくなってきたよ、収録が。うん、そんで、そんで。
ちょっと気になったんですけど、
うん、
電波組ってヒャダインの曲多いんですか?
そうでもない。うんとね、シングルカットされたやつは、
はい、
ヒャダインの曲、何曲かありますね。
ああ。
うん、
なんかちょうどラジオで2回ぐらい聞いたときに、なんかすごいヒャダインっぽいなと思って調べたら、やっぱりヒャダインだったっていう時があったんで。
そうそうそうそうそう。まあ、これがね、まあ、ヒャダインって元ももクロ陣営にいたんですけど。
あ、そうですね。
そうそう。で、ももクロからちょっと離れたあたりで、力入れ始めたのが多分電波組インクなんですね。
ああ。
うん。でも、電波組インクも事務所がトイズファクトリーに変わってから、
はい。
事務所がかなり力入れてくれるようになったんで、
ああ。
まあ、ヒャダイン抱え込む形で、
はい。
うん。代表曲書くことになりましたね。
ああ。
で、オリコンさっき1位デイリーですけど、1位取ったっていうのが、
はい。
ヒャダインと、トイズファク、同じ事務所トイズファクトリーの、ユズの共同作なんですよ。
あ、
これが、デイリー、オリコン1位を取った。お疲れ様という曲なんですね。
あ、知ってる。
知ってるでしょ
う。
うん。メッツの CM に使われたのかな。
あ、だからかな。
いやー、売れちゃいましたね。いやー、売れちゃいましたなー。
見込んだ通りみたいなってこと?
うん、まあまあ。
ちょっと寂しさもあるってこと?
そう、寂しさはある。なぜならですね、
うん、
売れちゃったっていうことは、もう言うたら到達点なわけですよね。まあこれ以上上ももちろんあるんですけど、
あ、
飽き始めるっていう人も出てくるんですよ、今度。
うん、もちろん
そうですね。コアなファンじゃなくて一般のファンがついたことで、飽きる人が出てくると、落ち目っていう言葉が今度出てきちゃうんですよ。
はい。
それがね、ちょっと怖い。
うん。
うん。AKB ぐらいまでもう突き抜けちゃうと、もう、飽きたなのなんて関係ないじゃないですか、もう。票数で何万票とか入っちゃう集団なんでね。
うん、
総選挙とかあるぐらいですから。
はい。
あ、その、ファンとしては、永遠のネクストブレイクでいてほしいところはちょっとあったんです。
あ、でもなんかわかりますわ。
わかります。
ね、
うん。
うん。来るぞ来るぞ。来てるぞ来てるぞっていう勢いをずっと感じていたい。まあわがままなんですけど、うん。っていうところがちょっとあっ ったんですけど、ああまあ、あの、
メジャーじゃなくて、ビッグマイナーみたいな。
そうそうそうそう、そうだね。うん。で、メジャーを、その、蹴落とす勢い、本当に飛ぶ鳥をっていう感じのポジションが、ファンとしては一番面白い。
うん、まあまあ、そうですね。
うん。っていうところだったんですけど。まあ、けど、おかげさまで、全国ツアーとか、世界ツアーで、ね、ワールドツアーとかも、去年してます。うん、去年というか、2015年か。今年してますんで、
うん、
まあ、名実ともに売れて、今、活躍中なんですけどね。電波組インク。
なるほどな。
そうそう。ただ、すごくね、命を削って、というか、すごい駆け足でね、売れようとしてるっていうか、
うん、
芸能界を生きてる感じがちょっとするんですよ。
うん。
だから大丈夫かなって、ファンとして。体調とか大丈夫かなって。お前誰だって話なんですけど。
お父さん目線みたいな、
ね。うん、そうそう。もがちゃん体調大丈夫かなとか、精神状態大丈夫かなとか思っちゃう。要はあの子たちはね、その、ポッドキャストとかやってる僕らと同じ畑から出てるアイドルなんでね。
うん、
うん。うん。
まあでもそんだけ、ね、いろいろ雑誌載ったり、テレビに映ってるってことは、そんだけ忙しくなってきたってこともあるですからね。
うん、まあめっちゃんこ忙しいと思いますよ。うん。うん、
その中でライブ用の踊りとかでしょ？歌でしょ？
そうそう。で、みりんちゃんは、毎週火曜日ゲーム配信して、
ああ、なんかそういうのもあるか。
うん、木曜日はおはスタに出て、うん、
ああ、
うん、ラジオもやってですからね。
うん、
すごいですよ。
それは確かに大丈夫かって声かけたくなりますわな。
なるでしょ。なる。その間にね、ウィッチャー3とかちゃんとやってるんですよあの子。
あじゃあ大丈夫だわ。
まあね、
うん。なんかそれすらやらなくなってきた。今までやってたことをやらなくなってきたみたいな。
うん、
例えばゲーム好きだったのに、ゲームなんか最近ゲームのツイートしないなとかなってきたら、いよいよ持ってまずいのかもしれないけど。
そうですね。
やれてるんであればね。
うんうん。
ちょっと生温かく見守っていきたい。
うん、まあ2016年も、電波組にとってね、飛躍、もうしてるんですけど、さらなる飛躍を願って、
はい。
2015年の元生グラジオ、僕の話を締めたいなと思うんですけど。
今年の電波組みたいな感じです。
そうです。僕のやつは、はい、まあ言うなら、はい、今年のアイドルじゃなくて今年の電波組です。
電波組だ。
うん。なんなら、今年もです。
ああ、そうですよね。
うん。うん、もう今年はね、その、僕にとっても、僕の去年のやつはね、確か、うんとね、テキストアドベンチャーとかもやっていこうみたいな、今までやったことないやつもやっていきたいっていうやつだったんですよ、うんうん、目標が、
うん。
テキストアドベンチャーは、1秒もやってないんですけど、ぶっちゃけると。
はい、
1秒もやってないんですけど、
うん、
音楽の方向に関して、あ、電波組に関しては、
はい、
ライブにも人生で初行きましたし、
うん、
そこから電波組に会いたいがために一人でフェスに参加しましたし、
うん、
音楽フェスにね、野外音楽フェスに一人で参加しましたし、もう積極的ですよ。ファンイベント、シークレットファンイベントにも参加して
シークレット、
はい、握手してサインもモガちゃんからもらいましたし、
握手した
しちゃった。
マジですか、すごいな、
うん、秋田から来たんですっつって、
はい。
うん。あれまって言ってくれて。
あらららら。
うん。いやいやいやってもうね。もうデレデレでしたわ。
いや、そうでしょうね。
うん。見せられませんわ。人に。
うん、この姿は見せられない。
見せられませんね。
見たかったな。そういうの見たいな。
それでも2015年は新たなことに挑戦したなと。は
い、ああ、そうですね。
うん。
テキストアドベンチャーじゃなくて、もう、リアルアドベンチャーですね。
リアル恋愛アドベンチャーしてきましたから。
恋愛アドベンチャーですか？
恋愛アドベンチャーしてきましたから。 もう電波組に関してはね、
はい。
恋ですよ、完全に恋。
そうか。
うん。
好きだから、一人の男としてみたいな。
そうそうそう。つう話でした。
なるほど。
はい。はい、ということで、あ、ごめん、
ちなみにちょっと聞きたいんですけど、
はい。
僕は創作活動で、生田さんが、そのテキストアドベンチャーだったんですよね。
はい。
藤宮さんは何だったの ?2015 年の目標って。
何でしたっけ、積み上げ崩すとかでしたっけ、
あ、うん、あ、そうだった気がする。
それっぽい。
うん。
崩した？
一応崩してはいるんですけど、崩しきれてはないです。
なんなら積んだ？
増えた？
あ、ああ、増えてるかもしれないです。でも、思ったよりは崩せました。
藤見さんってファイアーエンブレムってやるんだっけ？
やってないです。
あ、やってないか。
はい。
めっちゃ唐突です。びっくりした。
ほら、新しく出たでしょ、今年。
あ、
は
い、うん。あれ、ビャックやと、なんだっけ、なんとかですね。あれやったのかなと思って。今度、あれも出るでしょ、メガテンも。
あ、メガテン出ますね。
あ、そうそう、ね、
ね。そうそう、ああいうのも出るから、まだ積むのかなと思って。新しく。
まだ積むのかな。あ、わかりました。
はい。ということで、2015年の振り返りでございました。
はい、ありがとうございます。
エンディングでございます。
いいよ。
はい、2015年、皆さんで振り返っての放送でございました。今日は、久しぶりに藤宮さんもね、参加していただきまして、
うん、
ありがとうございましたと。
うん
うん、また、藤宮さんもね、お仕事の都合とかついた時に、おい、出てやるぞと。お前らだけじゃ花がないから、ワイが出てやるぞと。ぜひぜひね、言ってい て。いや、本当にね、男二人はむさ苦しいぜ。ほんと。ほんとね、獣の匂いがする。男二人の大人マグラグの。やっぱ藤宮さんがいないと。ね。ということで、また、お仕事を都合つくときに、ぜひぜひね、また三人で撮りましょうね。間がありましたけど大丈夫でしたか、
あ、すいません、なんか音途切れてて今。
あ、そうですか。
はい。
都合悪いかとかじゃないですよね。
あ、じゃないです、じゃないです。
そうですよね。あ、よかった、よかった。はい、それでですね、まあ、元生グラジオを、まあ、2015年振り返った、まあ、僕の、なんて感想と言いますか、あれなんですけども、うん、まあ皆さん、目標に対してすごく前向きと言いますか、前向きに到達できた。例えば、創作活動をしようとか、
うん、
積み毛を崩そうとか、うん、なんか価値観変わることとか、やったことないことをやってみようっていう、
うん、
前向きなことが全てこう前進して、一歩踏み出した活動を僕たち3人ともできたわけですが、これってすごくやっぱ大事なことで、ウータラ先生が一番最初に僕が一番言いたかったことを言ってくれたんですけど、
うん、
やっぱそのやろうと思ったこととか、やりたいなと思ったことはやっぱ言葉に出したりとか、うん、あえて形に残したりとかして進むことが大事だなっていうのがすごく僕の中であって、やっぱこうなんとなくよし明日掃除しようかなと思ってもさ、何かしらの理由をつけて前に進まないことってできるわけですよね。
まあそうですね。
うん。いや、忙しいしとか他のことあるし。ただ、ツイッターで明日掃除するって言葉にするだけ、文字にするだけでも、やっぱ意識の表れが形になるっていうだけでもだいぶ自分の中でスイッチが変わると思うんですよ。
うんうん、
なので、どんどんね、やりたいこととか、
うん、
やるべきことっていうのをね、言葉に出したりとか行動に移していくべきじゃないかなと思うんです。
うん
うん、で、元生グラジオ、まあ、前身生グラジオですけども、まあ、そこではたくさんゲームの話をしまして、
はい。
来月、あのゲーム買うぞとかね。
したした。した。
うん、してたわけじゃないですか。うん、で、まあ、ツイッター見てても、あのゲーム買おっかなとか、あのゲームやろっかなとか、あの漫画買おっかな、あのアニメ見よっかな、言ってる人いっぱいいるんですよ。
うん。
見ましょ。買いましょ。どんどん。
そうね。
うん。どんどん買っていきましょう。アニメもどんどん見て、どんどんイベント行きましょう。行かなきゃ変わんないから。
そうね。
そう、行ってみなきゃわかんないし、見よっかなと思ってるアニメ見よっかなの思ったままだと、それをずっと抱いたまま解きすぎちゃいますから。
うん、
じゃあ見ましょう。
そうね。
うん。気になってるアニメ1話見て、微妙だったら切りゃいいじゃないと。気になってるゲーム買ってやって、良かったか悪かったか判断したらいいじゃない。ね。もう行動を移すしかないと。そうそう。でね、なんでこういうこと話したかというと、まぁ、あ、ちょっとこれ収録前にずっと悩んでて、まあ、元生グラジオでお話ししようかどうか迷ってたんですけど、うん、僕一つだけ2014年から2015年にかけて、多分一生の後悔を残してしまったんですよ。
ほうほう。
で、それが、まあ、とある声優さんが、うんうん、僕がすごくすごく大好きだった声優さんが、2015年に旅立たれてしまったんですね。
はいはい。
この世からお亡くなりになってしまって、
うんうん、
で僕はその人のことがすごく面白くて好きで、誕生日のイベントに行こうとしてたんですよ。
うんうん。
で、それは毎年イベントやってて、で、2014年にイベント行こうと思ってたんですけど、うん、まあ、気持ちのこう思い切りがつかない一歩を踏み出せなかったのと、うん、まあ、ちょっといろいろ忘れてしまってて、申し込みの日にち過ぎてたんですね。
あー、なるほどね。あ、それ一般の人も含めての誕生日会みたいなことってことですか？
そうそうそうそう。本人がみんなで私の誕生日一緒にやりませんかみたいなイベントがあって、まあ、トークイベントだったりするんですけど、
うん、
そのイベントを申し込めなくて、
うんうん、
あ、じゃあ次の年の誕生日イベント行こうって思ってたんですよね。
うんうん。
だけどその方が、今年の3月で病気療養されて、で、誕生日イベントも予定してたんですけども、まあ、一般公開はされず、
うん、
まあ、その声優さん仲間だけで、まあ、本人ももう病気でどうにもならんくって、本人もイベントとかできないやつを声優さんの仲間たちが誕生日イベントやってあげたんですけど、
うん、
で、まあ、まさか、ね、その、亡くなると思わなかったからさ。
まあ、そうですよね。
うん、その人のイベントにこう自分の踏ん切りさえつけばいつでも行けると思ってたのが、
うん、
もう一生行けないイベントになってて、うん、やっぱ悔やんでも悔やみきれないんですよね、その人のことが大好きだった分、
うん、
で、まあ、もう一つその電波組員くんに関してもそうなんですけど、
うん、
その応援することの大切さっていうのを、まあ、最上もがちゃんも言ってるんですけど、
うん、
やっぱ芸能界って浮き沈みが激しいので、まあ、次応援しようと思った頃にはもしかしたらもう芸能界にいないかもしれないと、
うん、
まあ、今その例えば CD を出したとかその瞬間の売り上げで人生が本当に決まってくるから、オリコンで1位を取ることの必要性ってどれぐらい大切かっていうのをモガちゃんもツイートで言ってたりしたんですね、
うん、
売れることってどれだけ大切なことか、その CD を買うっていうことがどれだけ自分たちにとってありがたいかみたいな話をしてたんですけど、
うん、
ゲームもそうで、やっぱり買いたいゲームが出てる会社ありますよね。僕だったら、まあ、スクエア好きなので、
うん、
スクエアのゲーム例えば FF とかも出てますけども、そのゲームを出してるうちは買って応援ってできますけど、まあいつか買おうと思ってるうちにもしかしたら潰れちゃうかもしれない、
うん、
だから応援したい時に応援する相手がいない時ってのが一番辛いんですよね、
うん、
で今僕らはそのゲームやってる場合はゲーム会社にゲームを買って応援することができるので、応援できる相手がいるうちは 応援した方がいい、応援したい人がいるんであれば、うん、やっぱ潰れちゃってからそのゲームを買ってももう応援できないし、もちろん ね次回作なんていうのも期待できないわけですよ基本は、
うん
うん、なので迷ったんだったら僕は正直買った方がいいと思う、
うん、
ゲームも、まあ、高いですけどね、値段高いですから、そうですね、まあ、もちろんそしてそのゲーム買うっていうことが全て、まあ、結局やってないゲームもあるわけですから僕ね、
うん、
封開いてないゲームもあるわけですから、それはどうなんだって話なんですけど、ただ僕はその自分がいいなと思う人に対して、ゲーム会社とかアイドルもそうですし、まあ、声優さんにもそうです、アニメでもそうですけど、僕の応援のできる範囲ってのはやっぱお金払うぐらいしか今ないんで、例えばファンサイト立ち上げるとか、ね、非公式のファンクラブ作れるぐらいの人脈とか力があればまた別ですけど、まず消費者としてお金払うぐらいしかできないので、精一杯できる範囲で、まあ、応援できればなと、
うん、
いうのが、あの、とある僕の大好きな声優さんが亡くなったりとか、その、もがちゃんのツイートがちょうど重なったりとかしてて、
うん、
2015年で思ったことなんですよね。だからやっぱり、全国ツアーとか、行けるイベントがあるうちは、
行
かないと、あー、行けなかった、っていうのが、ものすごい後悔になっちゃうんで、で今のご時世ってもう大きな会社でも分かんないじゃないですか、うん、大手の会社潰れる時代なんで、ねえ、ゲーム会社だってスクウェアエニックスだってずっと安泰ってわけでもないですし、任天堂だってちょっと危ないって言われた時期あったぐらいですから、
まあそうですしね、
うん、
今なんか社長変わりましたしね、
そうそうそうそう、うん、
岩田さん亡くなりましたしね、
うん、だからそういう契機でもしかしたらガクッとね、うん、会社の経営状態変わったりだとか、もしかしたらゲームの会社の経営方針がね、変わったりして、もう僕たちソシャゲしか作りませんなんていう可能性だって出てくるわけですからね、うん、それこそ小島監督だって突然ね、コナミからまさかいなくなるなんてみんな思ってなかったでしょうし、
うん、
まあ、そういうのもあるので、ぜひね、応援できるうちは応援した方がいいぞと。
なるほどね。
うん。ということでした。
はい。
だから、最後に結びとしてね、
うん、
ちょっとお説教っぽくなっちゃいましたけど、
うん、
元生グラジオを聞いてる人たちは、
うん、
お便りをくんないと、あ、もう誰も聞いてねえな、つって終わる可能性
がある。
あるぞ、そう。だから応援した、してるときは、応援するべきだぞ、とね。いうことなんですわ。
なるほどね。お書きくれと。
そう、お便りくれと。僕はね、今日、最初収録する前にですよ。ぐーたら先生に、あ、そういえばお便りが来てるかどうか確認しないとね、と。
うんうん。
言いましたね。
はい、聞きました。
ぐーたら先生が調べてくれた。
うん。
お便りなし。
ないですって。
そりゃそうだ。4ヶ月も空いてんだから。そりゃそうなんだけども、
はい、
そこで僕は一言言った、悲しいと、
うん、
ね、だからお便りちょうだい
ください
とお便りちょうだいってまあ、あのね、ポッドキャスト、それこそツイッターとかでもですね、元生グラジオ久しぶりに更新されたぞーなんて言ってくれてる方がいるので、
そうでしたね。
そう、本当に嬉しいです。
うん、
本当に。あの、チュッチュチュッチュしてあげたいです。本当であれば。
うん。
ただ、いかんせん僕男なので、ね、つぶやいてくれてる方、男性の方っぽかったのでね。
鼻があるじゃないですか。
あ、
元生国は鼻があるよ。
そうか。藤宮さんがチュッチュしてあげるっていう手がある。
その手があるね。
うん。じゃ、ちょっと先にあれだな。どんなもんか僕だけ実感。体験したかないとな。ただほら、不確かなものはさ、
そうか、
リスナーさんにはできない。
提供できないから。
できないから。僕が先にチュッチュチュッチュしといて、うん、これダメだわと、
うん。
他のリスナーさんにはチュッチュチュッチュはダメだなっていうことで、
はい、
独り占めしたいと思います。いや、これセクハラだぞ、グダラ先生。
大丈夫です。
大丈夫ですか？
いや、みんなリスナーで聞いてるから大丈夫です。
あ、そうだよ。
配信することによって大丈夫です。
あ、そうなるの？
多分。
まあ、藤宮さんが訴えない限りはもう大丈夫だと思うんですけど。
藤宮さん勘弁な。
そこら辺はな。
ネタ勘弁な。
ネタだから。ちょっとしてくれるって言うんだったら、甘んじて受け入れよう、僕が。そうそう。これはしょうがないから。
ルパン飛びしますよね。
スポーンつって。
スポーンつって。それはそうだ。
うん、それはそうだわ。まあ、そういうことなんで。
はいはい、はい。
まあ、早い話、今後ともよろしくってことですな。
そうですね。
うん。
ああ、本当に、うんうんうん。よろしくお願いします。
そうですな。で、まあ、2015年、まあ、最後の放送になるんで、
はい。
最後に、
お疲れ様でした。
うん、2016年の簡単な、また抱負だけ言って終わりましょうか。
おー、ここで言いますか。
うん。
なるほど。
来年は、天白ミンク応援したい藤宮等でいいですよ。あ、例です。例ですけど。
あ、例。
例です。だから採用していただいて構いませんよ。うん。全然構いません。
来年はもうちょっと本が読みたい藤宮と、
うん、ああいいですね。来年はさらになんかクリエイティブなことがしたいなって思っているグータラと、
うん、いいですね。来年はさらに電波クミンクを買い支えます。生草でした。それではまた皆さん、はい、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。